始まりました。明日庭ポッドキャスト第7回。この番組は一般社団法人明日庭に所属しているインターン生がお送りする番組です。まずは私たちが所属している一般社団法人明日庭について紹介させていただきます。私たちはジェンダー平等が達成された社会を明日には実現したいという思いのもと、選択的夫婦別姓を日本で法制化することを主な目標に2023年に発足しました。国会や地方議会への請願やメディアへの発信、学校や企業のジェンダー平等推進のための研修活動のために全国約900名のメンバーが取り組んでいる市民団体です。本日は
うな、
アンナ、さやかさんでお送りさせていただきます。
明日にはポットスープで一息。早速ですが、本日のトピックに入っていこうと思います。今日はゲストの方に来ていただいています。さやかさん、本日はよろしくお願いします。少し自己紹介をお願いできますか？
はい、さやかと申します。よろしくお願いします。私は明日自体に入ったのは2020年ぐらいなんですけれども、その時は結構聞いているだけとかいう非常に消極的な参加の仕方が多かったんですけれども、昨年ぐらいからようやく動き、自分のこともだいぶ余裕が出てきて、去年ぐらいからあちこちイベントに参加したり陳情に行ったりしております。今、選択的夫婦別姓の法制化に向けて非常に世論が盛り上がっているんですけれども、今盛り上がっているのでずいぶん前に出された法務省の答申案っていうものを法制化放送としてるんですね。お二人に三択クイズなんですけれども、その今出されている法制審議会の答申案、実はだいぶ前に出されたものなんで、ずっとずっとそのまま放置されていたものなんですけど、何年前でしょう。三択でいきます。1、10年前。2、20年前。3、30年前。さーて、どれかな。全然外れていいと思います。
でも私二十歳なんですよ。
私も二十歳です。
あ、同い年。
10歳の時だったか0歳の時だったか、マイナス10歳の時だ。10年。
私2番でいきます。
そうですね、私も20年前で、はい、2番で、
ね、正解はですね、30年前。
正確。長いよね。
私も昔から0歳。
そうなんですよ。
存在してない。
で、私初めてその選択的夫婦別姓っていうのを初めて聞いたのは高校生の時、高校2年生で、大体高校ぐらいになってくると彼氏彼女ができる。私今でも付き合ってた親友がいるんですけど、その子が高校の時にその当時付き合ってた彼氏の名字と自分の下の名前つなげて、ちょっと年頃という、その時に名前変わるのって思ったのが始まり。その時に選択的夫婦別姓ってことは男女平等じゃない、素晴らしい。その時に政治の話って大人がやるものだった。もうね、私は大人になって結婚するって言うとまだまだ時間があるから、まあ、選べるようになってるだろうと思ってたら大人になってもならない。あれあれって言って今まで来て、もう待てないでしょう。バスに乗り入ってみて、あ、でもやっぱり見てるだけじゃダメだって言って、行動に移ってきたのが最近の
話。ありがとうございます。じゃあ本日はよろしくお願いします。3人で
よろしくお願いします。
やっていきましょう。
お願いします。明日にはホットスープで一息。
さて、私たち一般社団法人明日には5月17日の名古屋レインボープライドにブース出展を行います。結婚の自由をすべての人に訴訟、略してけじすべ訴訟についておしゃべりしたいなと思います。正直話しますと、私自身明日庭でインターンを始める前、実はこの言葉を知らなくって、一般的にはその同性婚訴訟っていう呼び方がされていますが、多様なセクシャリティ、ジェンダーアイデンティティのカップルの権利を認めてほしいっていうことで、こういう名前で全国で訴訟が行われてるっていうのは、最近もそういうさまざまなニュースが続いていますが、まあ、ワクワクする反面ハラハラしながら判決のニュースとか見てるんですけど、アンナさんはどうですか？
私もインターンに参加するまでは、けじすべ訴訟については 知らなくて、なんかでもただなんか漠然と生きづらいって感じていた人たちもなんか生きやすい世の中にだんだんと変わっていってるんだろうなっていう風に思っていて、でも実際には当たり前に認められるべきことがまだ当たり前になっていないっていう現実があることが分かってちょっとびっくりしました、
ですよね。なんかさっきもお話ありましたけど30年も続いてるっていう本当に残念ながら続いてるものになりますけど、さやかさんはやっぱ活動に参加するって思うことと活動するって違うことじゃないですか。やっぱそこまでに至った例えば思いだったりとか経緯ってどんな感じだったのかお話しいただけますか。
時代の背景かもしれないんですけれども、結婚したら女性が改姓するっていうのが当たり前っていう空気があったんですね。選択的夫婦別姓って、あ、なんか聞いたことあるねぐらいの世間一般の印象みたいなのがあって、私がそういうことしたいんだよっていうというふうに言うのをちょっとはばかられるというか、こういう雰囲気がやっぱりどうしてもあって、そのケジスデ訴訟の方々も多分同じような思いをされてるんだと思うんですけども、その時にそのやっぱり自分も社会に馴染みたいから、私変なのかなと思ってたこともあるんですけど、いやでもおかしくないだろう、名前をずっと使いたいってそんな変なこと、私おかしい、そんなことないよねみたいなのをやっぱりどうしてもくすぶってしまっていって、なんかこうずっとこう生活してる中で黒いシミみたいなのがずっとあったんですよね。それのなんかその世の中の仕組みに対する納得性っていうのが全然できなかったっていうのが一番その活動を続ける言動になって、まあ、その訴訟をしてる方々も世間のいわゆる枠組みみたいなものから外れてしまってる自分っていうのが多分いて、それに対しておかしいんじゃないかなっていうふうに思われて、訴訟までこうつながるエネルギーになってるんじゃないかしらと勝手に想像してます。
さっきその政治について話すのは大人のことだとか、やっぱその自分が社会から外れてるっていうことを言うっていうのが、やっぱり社会から外れたくないっていう思いは誰しもあるわけじゃないですか。でやっぱそれを乗り越えて行動に移すっていうのって、やっぱり自分の中の葛藤だけじゃなくて周りからの言葉とかも、今まで活動してる中で何か言われるだったりとか、周りからの影響でマイナスな思考になったりしてしまうっていうことはありましたか？
まあもちろんありますね。やっぱり婚姻ってできたら自分にとっては喜ぶべきことで、いろんな人に喜んでもらいたいって思うじゃないですか。ただ名前を別にしたいっていうと結構理解してくれない人がいるんですよね。特に年が上の方、自分の人生に関わりのない人だったら全然そんなにいいんですけれども、親戚ですね、特に親からね、やっぱり理解がもらえないっていうとしぼみますねシューン。でまたその自分のさっき黒いシミと申し上げたものがジェットコースターみたいに上に上がったり下に上がったり、
なんかアンナさん同い年ってさっきお話があったから、もしかしたら同じようなことしてるかなって思うんですけど、例えば周りで彼氏彼女ができたっていう、例えば高校とかで名前変えたりってあったじゃないですか。アンナさんとかこういうなんか日常的に小さなことからあれって思う機会ってありました？
でもなんか私も学校で自分 その好きな人の名字と自分の名前を組み合わせてみたいなことを、やってる子とか、あと周りが冷やかしてするみたいなのには結構あって、でも疑問には思ってなかったですね。
でもその冷やかしとかも私もなんか今言われて思ったんですけど、 あったなって思って、でもそれって例えば私のことを好きな男の子の苗字を使って私を呼ぶ、あだかも、
あ
考えてみると彼を冷やかす場じゃないですか。だからそれだったら私の苗字使って彼を冷やかすのが、まあ、論理的じゃないのかなって思うところを、逆に私を彼の苗字で呼んで彼を冷やかす、やっぱそれも実はやっぱその女性が男性の名前を取るっていうのがどれほど当たり前に思われてるか表してるのかなって。
そうですね、そうやって冷やかしてる人はいましたね。でなんかなんだろう、その片思いしてる間になんかそういう結婚した後のことをなんか想像してみたいな、そのなんて言うんですか、その名字が女の人の名字が変わるっていうのがその具体的に結婚したっていうその事実っていうか分かりやすい形として自分たちが感じるものなので、だからそういう風になんかみんな言ってたのかなっていう風には思います。
うん、やっぱあのレインボープライドも近いっていうことでちょっと思うんですけど、私部活陸上やってたんですけど、陸上って男女混合なんですよ。で、あの誰々好きなんだろうって言われてた時があって、でも私恋愛対象が男かもわからないのにっていう時期があったんですよ。で、なんかそういうのって考えないですよね。どうですか、なんか私たちの世代でもこういう会話がされるってなると、それこそさやかさんの時代ってなりますとどうなんでしょうか。
多分いたと思うんですけども、カミングアウトできるような雰囲気じゃなかったと思うんですよね、うん、やっぱりその10それより10年20年ぐらい前なので、でなんかの本で実は結構私の学生時代と関係が近かった人がそういう同性愛者だったっていうのを知ったことがあって、うん、であの 本とかだって全然知らない、なんていうんですか、こうその人が直接聞いたわけではないんですけれども、
うん、
やっぱりその時も、あ、やっぱりいたんだ、知らなかったなっていうのがやっぱり多かった。だからその時代の空気かもしれないけど、非常に言いにくい。欠陥人間と思われるんじゃないかみたいな、そういう雰囲気が多分あった。雰囲気が、でもそういう雰囲気がなくなって、訴訟までできるようになったっていうのは非常に、うん、いいことなんじゃないかなと思いますね。
高校時代の同級生の方で LGBTQ に関するその活動を大学に入ってから始めた方がいて、その高校までの学校生活の中ではやっぱりなんか言いにくい雰囲気が特にあるのかなっていうふうには思ってました、
うん、
明日には
ホットスープで一息。話が変わるんですけど、この前、名古屋の傍聴にさやかさん行かれたと思うんですけど、その話伺ってもいいですか？
あ、もちろんですよ。ですね、私が行ったのは、名古屋の高等裁判所の判決の時の傍聴だったんですね。で、今までその結婚の自由を全ての人に訴訟が5つの高等裁判所で行われてまして、4つ目の違憲判決が出るか否かっていう時に傍聴に、まあ、裁判所の部屋って当たり前ですけど容量があって、で今回その訴訟っていうのは違憲判決4件目出るか否かっていう結構世間での注目度が高いところだったので、傍聴の抽選券をもらう人の列がすわーって、で傍聴席が70何席があったんで3倍かな。私はたまたま入れたんですけど、その時一緒に明日庭の活動してる人もいらして、ああお久しぶりでってその場で会ったんですけど、その方は入れなかった。今入れる人入れない人、まあ、分かれて入って、もう本当に裁判よく見るテレビの裁判所のあのやつですよね。で判決10分か20分ぐらいで終わったのかな。もう裁判官の方がお話するだと 終わった後に、旗出しって言ってどういう結果になりましたっていうのを、で今回は意見判決出ました、もしくは出ませんでしたっていうのをこうみんなにお知らせするやつがあるんですけども、今回その結婚の字をすべてにっていうか、リーチフォーオールだと、レインボーのあの旗をみんなこう、掲げたりして、非常になんで、明るい雰囲気の中で、意見判決出ましたっていう大きなこう、こう、で、ああ、よかったねって言って、それをテレビ局の人が撮ったりとか、YouTube でその場で配信してる人がいたりとか、未来は明るいぞっていう判決だったので、非常にあの笑顔も多かったし、あのパワー全開で、勝ち取ったんで、もう原告の方、聞きながら泣いてましたね。泣きながら、いや、泣いてるよね、あの人みたいな。
なんか、すごくあったかいですね。
そうですね。そうそう。静かな空気の中にも、おしゃみたいなのが、あります。そういう訴訟で、今、あの、刑事すべ訴訟の話になりましたけども、もう、それも、今、高等裁判所までが終わってるんで、まだ続きますし、まあ、いろんな、そういう、なんていうんですか、こういう社会制度はおかしいよねっていう、社会制度に対する訴訟っていうのはあるので、ちょっと行ってみて、傍聴してみると面白いと思います。
なんか、特に印象に残った言葉とか、
旗出しの時ですね。やっぱりそのテレビ局の人が、こうコメントを取りたいとかいうので、これからなんかどういう活動していきますかみたいな、この判決についてどう思いますかみたいなことをこうマイクを寄せてコメントを取るんですけども、いつまで注視するんですか、もうあの見てるだけ、傍観してるだけじゃなくて、ちゃんと法律作ってくださいっていうのをこうプラカードで出して、もうこれですこれって、いつまで注視するんって立法して、とか、あの、これは、今の現行の制度は憲法14条。法の下の平等ってありますよね。法の下に人はみんな平等である。それに反しているよっていうプラカードを掲げてた。
来てらっしゃる方って、名古屋の方がやっぱり多いですかね。あ、わからないかもですけど。
その名前の方ももちろんいらしたんですけど、傍聴のためになんかはるばる遠方から来て、ただまああのプラカードとかは皆さんあの名古屋弁で書かれてて、いつまで注視するんって感じで、なるほど、方言が入ってるって思って。
アスニはホットスープで一息。
アンナさんどうでした今日のお話で。
そうですね、自分はその生で判決を聞くっていうことはできなくて、ライブ配信で見ただけだったので、やっぱりその場に行って判決を聞いてっていうのは実感というか感じ方がやっぱり違うんだろうなっていうふうに思って、
結婚の自由を全ての人にっていうのって、その女性が例えば、私結婚っていうと離婚とかもやっぱその一部なのかなって思ってて、日本って女性だけ離婚してから100日間、 前まで6ヶ月だったんですけど、100日間再婚ができない、なんか全てがつながってて、その夫婦別姓も同性婚であっても何であっても結局は選択肢が欲しいもので、やっぱりお話しあったようにあったかい環境ででも熱く戦ってるのってすごい素敵だなって思わされましたし、あとやっぱりそのどれほど小さい頃から女性が男性の名前を取るっていうのが当たり前にされてるか、男と女が恋に落ちるのが当たり前ってされてるかっていうのをすごい考えさせられて、今後も自分の言葉気をつけて生活していかなきゃなって思わされました。ありがとうございます。
さっきのあの皆さんが言ってた再婚期間の話は過去のものになんとなりまして、いいことに。
あ、そうなんですか。
なくなった。そうなんです。そう、前なんですよ。でそれと同じようにだいぶ前に亡くなったもう一つの規定があって、非嫡出子の相続権が、嫡出子の半分とかいう規定も前はあったんですけど、そうやって 少しずつ少しずつ今までおかしいよねってそう思っていたものって少しずつやっぱり皆さんの努力で変わっていくんですね。だからさっきうなさんが言ったようにちょっとずつでいいから声を出すってやっぱり非常に重要 で、うん、で賛同の輪が広がっていくわけです、
うん、
でそうすると法律も変わるんですよ。法改正に向けて活動してたりっていうのがやっぱり大きな波になって世間を変えていく。みんなが笑顔で暮らしやすいね、この社会いいねって思える社会に明日にはいい話を、明日にはいい制度。
そうですね。本日は本当に貴重なお時間ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
私たちが所属している団体一般社団法人あすにわの活動やメンバー募集の情報はホームページをご覧ください。公式インスタグラムや X のアカウント YouTube チャンネルもぜひチェックしてください。